エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
あの電動キックボードのループに元警視総監が監査役で入った昨今でございますけれども最近いかがお過ごしですか？
まあそうじゃないか、普及しないよねそんなにっていうね。
まああんなに大々的にはできないよねっていう、
どう考えてもね、なぜこれが大丈夫なんだろうっていう皆さんの疑問に答えれるっていうことで、わかりやすい
ね。ほんわかニュースですよね。
ほんわかしてるよね。
うんまあなんかちょっとアメリカっぽいですよね。ロビーングと政治活動で社会が動いていくっていう、
まあ新しい技術って結局そういうことをしないと、まあ広がらないと言われればそうなんですがだよね。
まあまあ、まあ規制とは何なのかってことを考えさせられますよね。
そうね、そうね、はい、まあちょっとじゃあそういうちょっとですね、あの最新テクノロジーつながりといえばつながりなんですけど、なんかあの、はい、よくあるあのシーテックっていうなんかあの家電とかコンピューターとかのなんかイベントみたいのが開幕しましたみたいのをちょっとさっき見たんですけど、あのニュースで、
はい、
あのまあ、家電とかだよねなんかね。
で、 そうですね、
今年はあのね、ほぼなんでしょう、 AI 一色
な
わけですと、ね、どん、まあそうだろうなと思って見てるんですけど、
うん、
どれもいらないっていう機能としてはいや、いやね、これまあわかるよ。だからまあもちろんこのまま使うんじゃなくって、これを基礎ね、基礎研究としていろんなものにやっていくんでしょうけど、
はい、
正直こうクリティカル感はないんだよね。これを付加価値として乗せてもいいけど、金は払わないよみたいな。
まあまあ AI が出てきてまだ2年ぐらいですよね。この先にドラえもんとかがいるわけですけど、
だいぶ離れてる気がするな。
22世紀でしたっけ？
22世紀ね。
まだまだだいぶ先ですよね。
いやなんかこうよくてかニュースでもなんかいろんなので出てたのが、あの顔を自撮りするとその、うん、健康状態を出すと。脈拍とか、血流とか。で、と、まあ基本的にはなんかこうね、ストレス溜まってますよとか、なんかそういうことを言ってくるんでしょうけど、
うん、
で、そこ未来にはね、この後、その洗面所で朝ね、歯磨きをしていると、この AI が推定してくれて、今日の調子に合った音楽や働き方などを教えてくれる。いらないだろ、それ。鏡に向き合ってる時点で、まず分かるでしょうとか、分かってほしいよね、自分でね、というのと、これは、まあ、本来これは会社で上司が言うべきことだよねっていうね。
ああ、まあ、察しろよって話ですよね。
そうそう。AI が教えてくれたところでさ、その、残業とか減らないでしょっていうさ、上司が気にかけてくれて減るんだと思うんですよね。本来的にはね。
まあね。
仕事の量はさ。いや、わかってるよっていうさ。働きすぎじゃないですかって AI が言うっていう。
まあだから自分が気づかない不調とかをどれぐらい気づいてくれるかって言われると、まだまだ気づかないっていうことの証拠ですよ、それは。
だから、もっとね、そうそう、革新的なさ、なんか、なんだろうね。いや、それこそ気づけない病気とかを教えてくれならいいけどってことだよね。
そう、だから、結局さ、統計的な処理で、なんとなく近いものを提示してるに過ぎないわけじゃないですか、今の話は。
そうなんだよ。
顔写真一枚撮ったら、いきなりあなた今日ちょっと胃腸が荒れてますねみたいな話がわかるわけじゃないっていう。
まあ、そこまではわからない
と。でしょ？結局ちょっと疲れてる気味の人の顔に似てますねっていうだけじゃないですか。
そうなんだよ。だから、なんかね、それで今日の調子に合った音楽や働き方を教えてくれるのは、これ目覚ましテレビと一緒じゃないかみたいな感じですよ。そもそもね。今日のラッキーアイテムはみたいな世界
じゃない。ほぼ占いじゃんっていうね。うん、まあ、占いも統計的な話ですから、今の AI もほぼ同じですよね。
っていう、このニュースを、まあ、目覚ましテレビで今日見て面白かったなと思ってたんですよ、ね。
まだまだワイドショーの枠を出ていないな
ー。まあ、だからこう、ちょっとね、まあ、わかるけどね、なんかやんなきゃと思ってみんな無理して入れてきている感がね、ありますよね。
今年 AI を入れなかった企業は、お金が入らないですよ。
だからなんだろうけどさ。いやー、やっぱね、ちょっと今まだまだこう、過渡期ですねっていうのが、まあまあ分かっていいのかもしれないけどね。
まあだから、蒸気機関が発明された直後みたいなもんだと思えばいいわけですよね。
あー、そうか、うまくいっていない電車もいっぱいあったでしょうと。
そうですね。
なんか蒸気の多分自転車とかもあったんだよ。多分失敗したんだと思うんですよ。
あー、そうですよ、きっとね。もしかしたら蒸気キックボードもあったと思うよ、きっと。当時から。
そうかもね。
うん。あとあれでしょ、今年シーテックは、元モーターショー。
はいはいはい。
今、モビリティなんとかですよね。
うん、あるね。
あれと同時開催ですから、そことも関わって AI はどうしてもやらざるを得ないですよね。
ああ、そうか。モビリティのね。はい、うん、まあちょっとそういう意味ではなんすかね。デジタル技術はわかるけど、全部入れてもやっぱダメだよねっていう学びがあるよね。
ああ、
う
ん、ちょっと思い出すのは、ラジカセみたいなもんだなっていう。
ああ、なるほどね。
全部ついてるラジカセあったじゃないですか。
あった。
ちっちゃいテレビとかもついてるやつ。
あった。
あんな感じですよね。
だから結局利用方法を不明のまま製品を作るとそうなるってやつだよね。
まあ、とりあえず便利そうなもん全部入れてみようかっていう。
そうなんだよね。
うん。実際ね、もうちょっとひとっ飛びしてくんないと便利にならないなっていう瀬戸際のところにあるよね。
そう、まあ、ここでこう、淘汰されて、やっぱり本当に AI が活用できる分野はここだねとか、こういう機会だねに、まあ、なるんでしょうけどね。
まあ、とりあえず取り扱えるデータが飛躍的に増えたのは AI でなんとかゴリ押しして処理するしかないなっていうことは分かってきてるじゃないですか。
なるほど、なるほど、なるほどね。うん。
だからまあ、そういうのは便利になってくるよ。だからそれこそ顔写真より一歩先？
うん。
例えば遺伝子とかさ。
ああ、そうか、そうか。
そういう分野では今相当活躍はしてるでしょ。
結局人間の代替ではなく、コンピューターの頭がさらに良くなったっていうところで活躍してもらうのがやっぱ一番。
そうですよね、
うん。うん。
人力で処理できないぐらい膨大なデータをどれぐらい正確に素早く判断してくれるかっていう。
うん、そうなんだよ。だから、まあそういうところはね、やってもらうにはいいけれども、
うん、
だ最終的な、なんていうの、なんか、我々が触れるところはデジタルっぽくなくていいじゃんってことなんだよ、多分ね。
ああ、そうだ、ね。
裏でそういろいろ頑張って、うん、結果、今までと同じ家電でいいわけですよ、本当は、ね。だけど、今のってもうだからね、入れてますよアピールがすごいからさ。
そうですね。
うん、
だから多分、何年かのうちに炊飯器とかにも AI は乗ってくると思うんですよ。
いや、そう、ね。うん、でも、喋る AI とか、喋る炊飯器とか、うざいじゃないですか、普通にと。思うよね、やっぱ。なんか、本当だったら昔は、そうやって人に頼まなきゃいけないことを、まあまあ、ある意味無言でできるようになったぜっていうのが家電だったのにさ。またいろいろ聞かれたりしてとか、はい、炊加減はどうしますかとかさ。
ああ、でもあれですよね。今の炊飯器はさ、炊き上がった後にちょっとずつ自分の意見、好みをイエス、ノーで答えていくと最適な炊き加減に調整していくっていうのはあるよね。
そうか、うん。なんかそこってどうなのかね。なんか、なんだろうね。まあまあ、もちろんね。やる分にはいいのかもしれないけれども、なくてもいいですっていう。
ああ。
究極思ってしまうのは、まあ、わかんない。お米にね、すごい興味があれば、待ってましたっていう機能なのかもしれないけど。
まあ、だいたい5年前でも美味しかったよっていうね。
大丈夫？うん。いや、実家のやつで全然美味しいもんまだ、みたいな気がする。なんか、別に、超、昨日何やってたけどと思う。だからそうなんですよ。やっぱり、なんだろう、これ、前もここで言いましたけど、
うん、
超ベーシックな満足度で行って良いのであれば、
うん、
それこそ100均と、なんかなんとかとっていう、なんていうの、そのレベルでも、まあまあ充実してるよねになっちゃうんだよね、多分。
ああ、まあそうですよね。
家電ももうなんか、うん、なんていうの、なんか、ブランドじゃないけど、まあいいや、みたいな世界があるじゃないですか。
あります、あります。
ね、白物の家電とか。
ヨドバシカメラ、新生活何点セットみたいなやつでいいや。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから、まあ、だからわかるよ。それがベーシックだとすると、なんていうのも、全部入れみたいな欲しい人よって言われれば確かにそんな、無駄って言っても、いやいや、無駄にお金をかける人を狙ってるんですって言われれば、
あ
そうかって気もね、するよね。
まあ現状はそうですよね。
いや、iPhone とかだってさ、うん、SE2 で十分なんだよね。
ああ。
わかんなくなってきてて、最近のその、新しいやつのその意味がというか。
なんだっけ、統計によると、今一番使われてる iPhone は13らしいんですよね。
ああ、わかる気がするよ。
で、まあ、思い返してみると、そのあたりから変わってんのはカメラだけだなっていう。
もういいよね感があるよね。
そうなんですよ。
だから、次は、もう形変えなきゃダメだと思うんだよね。iPhone の形を。
今の板状じゃなく。
うん、なんか、台形みたいな。もはや、形が。なんだこれはっていう。まあ、要は、そもそも iPhone、 ていうのは、そうやって世界を作ってきたわけじゃないですか。ぶっ壊してきたわけですね、価値観を。だからもうスマホの形じゃないなっていうぐらいいかないと、買わないでしょう。
現実的に変えたのは多分アップルウォッチですよね。
ああ、そうだね、うん。
うん。形変えてみたらああなった
ん
でしょう。
次はね、私思ってるんですよ。携帯、アップルが出すんだったら、
はい、
球体ね、球体。
球ね。
水晶玉型。
ああ。
スマホ。
憧れのログポーズ型ね。
そう。
うん。
あれなら売れると思うよ。
そう。ちょっとワンピースごっこができる感じで。
ワンピースごっこが。
うん。
いや、ちょっと、それぐらい家電とかってさ、だから、いや、苦労してるから AI ってなるんだろうなって思いましたけどね。
そうだね。
うん。
でも最近またでも、メガネ型デバイスが結構出てますよ。
いや、Google が一回頓挫してるけれども。
してるけども、やっぱりあれには可能性があったんじゃないかってことで。
早すぎたのか。
ほら、VR もだいぶ成熟してきたから、それと組み合わせて、元 Facebook のメタがいろいろ出してます。結構現実的な形かな。
そうなんだ。まあでも、まあ次はそこだよねって、まあなるか、
ね。なるよね。いきなり目ん玉取り出して代わりに入れますみたいなことにはならないよねっていう。
まあ、どうなんだろうね。ウェアラブルで、まあ確かにね、SF 感はだいぶ上がるよね。
そうね。
視界にこう情報が出るっていう。点でね。
だからその球体の腕時計、要するに、うん、本当はホログラムにできればいいわけですけど、
そうなんだよね。
まだそうはなんないからってことで、まあ工夫するとメガネに落ち着くじゃんってい
う。そう
だね。それひとっ飛びにやってんのがイーロンマスクのやつですよね。
ああ、そうかそうかそうか。
脳みそに埋め込むやつ。
かっこいいけどいらないよねっていう結論になっちゃう。そこまで飛ぶと、
ね。まだ不便はないからね。
うん。
うん。その、イーロンマスクやってるやつは、体に障害があって、一部動かない部分を代わりにやってくれるみたいな。
そうだね。資格もそうですよね。
ですです。まあ、そういうのをやっといてくれれば、もし我々なんかあった時のために、
おー、そうか。
いつか役に立つかもしれないから。
そうね。まあ、そういう最先端に活かすのはいいと思うけど、やっぱり、コーヒーメーカーに入れるのはどうかと思うっていう結論ですよ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月6日、読売新聞。タクシー無賃乗車男を逮捕。
うん。
10月4日午後4時35分頃に福島県の白川警察署でタクシーを利用した男61歳が埼玉県羽生市からの乗車料金を支払わなかったとして署員に詐欺の疑いで現行犯逮捕されました。
うん。
署の発表によると羽生市のタクシー会社で乗車代金を支払う意思がないのにタクシーに乗車、同署までの運賃 58,290 円を支払わなかった疑いです。
うん。
運転手に行き先を白川署と指示し到着したところ署員に乗車代金を所持していないと告げ捕まったということです。署では動機を調べているということです。
まあ、わかりやすい動機だよね。
まあ、でもだったらもっと近くでいいんじゃないかっていう。
同じだからね、金額とか関係ないのでね。
ああ、罪の重さには変わるんじゃないか？
やっぱり、あれ？初乗りでお金ありませんって言ったら、もしかしたら警察官が分かった払ってあげるようになっちゃうから、5万となるとやっぱちょっとってなるもんね。
そうか。
そういうこと？
何千円とかのレベルだったらもうやるなよっていう人情おまわりさんがいるかもしれないもんね。
所長が出てきて、所長のポケットマネーみたいなことになっちゃうかもしれないけど。
めん
ど
くさいことになるぐらいだったらっていうね。
そうそうそうそう。
うん、ここで穏便に済ました方がいいんじゃないかっていう。
なっちゃうから、まあこれぐらい遠ければいいだろうと。
取り返しのつかないところまで行こうっていうことでね。
まあ確かにこうなると、いや運転手さんとしても、いや迷惑だからね、何時間も運転してるわけだから。
そうですね。今ちょっとググってみたら、埼玉県羽生市から福島県の白川警察署までは 138.6 キロ、1時間36分。
だいぶあるね。
ただまあ、東北縦貫自動車道を1本ですよね。
案外、あのね、運転手に配慮したルートかもしれない。山道、細い山道とかをぐねぐね行くのはちょっとさすがに忍びないと。
そうだね。うん。まあ退屈かもしれないけども、一本道ですよっていう感じのルートですよ、これは。
東北縦貫っていうぐらいですからね、まっすぐ上にこう上がっていくわけでいいじゃないですかね。
もうだって、うん、Google のさ、ナビが1本だもん。
まっすぐ。
まっすぐ。
多分、ナビを見たね。こっから100キロ上行ってみようっていう考え。
ちょうどいいところに署があるね。
うん、これにしようかっていうことかな。
そうだね。ロードサイドに署があるっていう便利な立地が。
うん、そうだね。
くら寿司ぐらい便利だっていうこと。
まあ、道理でうちこういうの多いんだよなーって言ってるかもしれないね。交通の便がいいらしいんだって。
ああ。そうだね。宇都宮あたりからも乗ってくるっていうね。
そうなんだ、ね、困ったもんだなってなってるかもしれない。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月7日、東海テレビ。学生証偽造して定期券。今年7月、偽造されて実在しない大学の学生証で定期券を騙し取ろうとしたとして、愛知県内の20歳の大学生の男が逮捕されました。提示された学生証には、実在しない大学の名前が記載されていて、その場で気づいた駅長が警察に相談。購入申込書に書かれていた本名から男が浮上しました。男は容疑を認めた上で、自分の学生証をなくしたからと動機を供述しているということで、警察は偽造された学生証の入手先など犯行の経緯を詳しく調べているということです。
おそらくバカタ大学ですよね。だったら気づくよ。
一発でね。
そりゃないだろうってなるから。いやーねー。
そう、なんかそう、ありそうな学校とかじゃないっていう可能性の方が高いですよね。
わかんないでしょ、うん、普通そんな学校のな、これが実在するかどうかなんて。
ねえ、だからそんな、例えばさ、なんとか大学野球とかによく出てくるみたいなさ。
うん。
ああいうのだったら、知ってる人は多いだろうけど、その辺の地方の大学なんてはめったに知らないじゃないですか。
わかんない。大体ね、国際と、なんか、平成と、みたいなの入ってくるんでしょ、大体。
そうね。旧帝大とかだったら分かんなくもないけど、私立だとほぼ分かんないですよ。
まあ、もしかしたら混ぜちゃって総計大学とか書いちゃったのかな。いや、総計戦ってよく言うから、
ね。よく漫画に出てくるやつですよね。
そう。
うん。高段組とかと同じくらい出てくる大学ですよね。
なるほどね。でも、まあでも、嘘なんでしょ、なくしたって。だって、さすがにそれは、いや、ちゃんと、再発行しろよっていう世界。
そうだね。だからまあ、普通に考えると定期券を詐取して、さらにそれを転売してみたいな。
ねえ。
まあ、払い戻しとかを利用するのかな。
でさ、実在の大学の方がいいんじゃないの？それも逆に分かっちゃうからダメなのかな。
なんだろうね。一回発行してるとバレるのかな。
そんなにデータとか入れてんの？あれ。
でもあれだよね。
学生証見せてくださいじゃない。
鉄道会社側からしてみれば何回買われたって損はないもんね。
まあ、もちろん、なんていうの、安く買われちゃうからでっていうことなんでしょ？その一般価格じゃないだろうっていうことなんでしょ？
つまり学生じゃないのに買おうとしたっていうんだったら分かるよね。
そうそうそうだよ。だからそういうことなんじゃないの？これ、学割を不正に使うかどうか見てると。
でもこの犯人は大学生なんですよ。
え、じゃあいいじゃん。え、別に、じゃあ何がいけなかったんですかっていう。
ますます、なんで偽造のを使ったのかがよくわからないんです。
で、あれか。自分の学生証だと、まあ、確かに、控えとかされるかもしんないから、それで何回も何回も買ってたら足がつくと。
わかったよ。通学範囲じゃないんだよ、きっと。
お前、この学校はってなっちゃうか。
そうだね。
そんなやっぱ、あれだね、結構、駅長ともなれば、だいたい頭に入ってないよ。通学できる学校はこの辺にあるみたいな。
そういうことだね。
なんだこの、ハーバード大学っていうのは、みたいなこと。
太平洋を越えますけどもっていう。
いや。これはよく見ると、あれですと、ハーバード新潟大学なんです。文校です。
コロンビア校みたいなもんですっていう、ね。
そうです。
10月7日、産経ニュース。うたた寝していた男のバッグを盗む男を逮捕。
うん。
駅の構内でうたた寝していた男性のバッグから名刺を盗んだとして、警視庁捜査三課は窃盗の疑いで容疑者22歳を現行犯逮捕しました。
うん。
調べに対し、家に帰るタクシー代がもったいないので盗んだと容疑を認めているということです。逮捕容疑は5日の午前3時10分頃に JR 上野駅で眠っていた男性のショルダーバッグを開けて、名刺入れ1つ時価5000円相当を盗んだとしています。
うん、
捜査参加によると、同駅を警戒していた捜査員が不審な動きをする容疑者に気づき、犯行に及んだところを逮捕したということです。余罪も含めて捜査を進めているということです。
ああ、なるほどね。
この名刺でつけといてっていう。
ああ、それうまくいくのかな。ねえ、なんか。
現金ないからこの名刺でちょっと勘弁してっていうのは、まあなくはないんでしょうね。
なんかでもね、なんか今のこのデジタル時代だと、例えば携帯でいろいろとかあるじゃない。電子決済とかさ。
そうね。ねえ。
なんかこれ許されるのかな。
まあまあ残高があるかどうかは別の話なんで。
まあまあそっかそっか。
最悪本当に持ち合わせがない時にどうするかっていう話ですよね。
なんかでもこんな古き良き手法は今ダメなんじゃないの。タクシーもなんかやってくんなそうな気がするけどね。
そんなに信頼してくれなそうな気がするよね。大体その名刺本当にお前のかよみたいな。
そうなるよね。
ねえ。だからまあ名刺入れがあって同じ名刺を何枚も持っていると、
そういうことか。ほらほらほらと3枚あるでしょってことと
なると私本人ですっていう可能性が若干高まる。
なるほどね。
で、あとは免許証とかと合わせて本人確認をする。
なるほど。いや、なんか同じ罪ですから財布の方が良かったんじゃないのって、ね、周りくどいやり方をしているけど
結局払わせるんだろうっていうね。
うん、
もしかしたらその財布の現金ではタクシー代が払えなかったのかもしれない、
ね、確かにね。多分そうだね、
う
ん、
そう
です。おそらくね、あのね、前のスリが抜いてんですよ、現金。なんだよ、残ってんの、これ名刺入れだけかっていう状況かもしれない。
じゃあタクシーで帰るか。
多分もうこうね、全然気づいてない泥酔状態っぽいからさ、そういう意味では。ねえ、だからもう何回もやられている
っていう。踏んだり蹴ったりっていうことで。
うん、可能性あるよね。
10月8日、日本海テレビ、副業詐欺。架空料金請求詐欺の被害に遭ったのは、鳥取県に住む20代の女性です。鳥取県警によると、女性は9月10日に自分のスマートフォンでインスタグラムを見ていたところ、猿でも毎月100万円という広告が流れてきて、副業に興味があったため、その広告にあった LINE のアカウントを友達に登録。
うん、
すると、そのアカウントから指定された動画のスクリーンショットを送信するという副業を紹介されて、実際に行ったところ、自身の電子マネーアカウントに入金があったため、女性は副業として正式に勤めることにし、LINE とは異なるメッセージアプリをダウンロードしました。女性はしばらく副業を続けたところ、高報酬の課題に参加していないので、報酬が減りましたとメッセージが届き、報酬を減らしたくないと思い、高報酬の課題を行うことに。その課題に参加するためには、事前に参加費用が必要だとして、女性は指定された口座に3回にわたり、現金約4万3000円を振り込みました。しかし、3回目の振り込みで操作ミスがあったとして、さらに現金15万円を振り込んだということです。その後、さらなる請求を要求されたため、女性は不審に思い、親族に相談したところ、詐欺だと認識したということです。警察は簡単高収入と歌う副業の広告は詐欺だと疑ってほしいと注意を呼びかけているということです。
なんか送金にミスがあると増えるってすごいよね。
なんですかね。それはミスった分を入れればいいだけではないのかっていう。その送金ミスペナルティがあるんですよね。
いやーすごいね。だとするとこれで稼いでる猿は相当頭がいいよね。
あ、いいですね。向こう側にいる猿は相当賢い。
100万円稼いでるんだこれでと。
すげえ猿がいたもんだと。
これ何なんですかね、その、スクショ、コピペをして貼り付けるっていう。そう、
動画のスクショを送ると金が振り込まれるっていう。
すごいねこれ。
なんかそのさ、まあそれは完全に誘い水だから意味がないんでしょうけど、それが金になる理屈がわかんないじゃないですか。よく信じられますよね。
そうなんだよ。いや、そうなんだ。いや、これね、もうちょっとね、あれしてほしいよね。その、騙す方にも、はい、もうちょっと細部にこだわってもらいたくって、
はいはい、
信号機のタイルはどれでしょうみたいなさ、あれをね、あれを次から次へとやらせると、あ、なんかこれでこう、こうやりたくない人を回避するサービスなのかしら、みたいな。
あその人とボットを区別するタイプのやつを人が代わりにやらされるっていうのは、まあ明らかになんか詐欺臭いけども、うん、金にはなるんだろうなって気はするよね。
価値はありそうだなっていうさ。
うん。これを求めてる人はいるだろうな。
そう、うん。だから高収入なのかなっていうさ。
ああ、ね。そう。だまあ、それを答えてるだけだったら私には大した罪はないだろうって気はするしね。
うん。そうだ、うん、その辺やってほしかったけど、ちょっともう、ね。で、ちょっと、まあ、もうちょっと作業感があった方がいいんだろうね。
ああ、ちょっと内職っぽいやつね。
そう、うん。あの、これからなんか、なんだろうね。一個飛ばしでこのドットをクリックしていってください。 何なんだろうっていうのはあるけど、ね、いや、大変ではあるじゃん。大変な方がさ、
そう
ね、仕事感があって騙されやすいかもね。
めんどくさいけど、これは仕事なんだなっていう。
うん。
うん、
難しいよね。あんま難しいとやめちゃうからね。
そうだ。デジタルライン校みたいなね。
ああ、そうだ。
そういう仕事なんでしょうね。まあ、せいぜいやるにしても、なんかアンケート答えるとかさ。
うん。
最近よくあったのはさ、友達に紹介したい化粧品ナンバーワンみたいなやつあるじゃないですか。あのナンバーワンを作るためのアンケートっていう副業とかはあるの？うん、
いやー、そうね。
なんとか研究所みたいなところが、どっかの企業からの依頼を受けて、何でもいいから、我が社の商品にナンバーワンっていう印をつけるためのっていう。
それでいっぱいアンケート取れば、あ、これでは1位だよねっていうのが出てくる
もんね。そうそう。で、それは、実はその姿勢の何でもない人がアンケートに片手間で答えているっていう。
まあそこはね、うん、まあ、口コミをね、作ってるのと一緒だってことだ。
そうですよ。これなら猿でもできるんじゃないかっていう。
いや、なんかこう、ね、氷山の一角だから、まあ、まさにその、ね、実害が、いや、この人騙された人にだけ出てんのはいいけどさ、その、まさにその、ナンバーワンとか作るとさ、
はい、
買う人もいるわけだから、もうどんどんどんどん被害が増えてるっちゃ増えてるわけだから。なんか、書いてほしいけどね。
はい。
いや、まあでも本当に一般の人が選んだとは言えるよね。
ああ、まあね。
まあ、あれだったら嫌だね。なんか今思ったんですけど、本屋大賞もそれだったら嫌だなと思ったんですけど。本を愛していない本屋さんをたくさん集めて。
ああ。
とにかくこれを推薦してくれ、みたいなんだよ、ね。
実は上野動物園の猿がボタンを押していますっていう。
いや、ね。本屋の人がみんな本が好きなわけではない可能性もあるのでね。
10月9日、新潟経済新聞。病院で窃盗。新潟県長岡警察署は10月9日の午後3時29分、男性72歳を窃盗の疑いで逮捕しました。
うん、
逮捕された男性は9月10日から同月12日までの間に、自身が従業員として勤めている病院において、治療やリハビリなどで使用される病院の備品であるエレキギター1本、時価約1万5000円相当を盗んだ疑いが持たれています。被害に遭った病院の関係者から警察に届け出があり、事件が発覚。その後、警察による捜査の結果、男性の逮捕に至ったということです。盗まれたエレキギターは事件当時、病院のナースステーションに置いてありました。
うん、
署によると、逮捕された男性は、ギターを盗んだことに間違いはないと供述していて、容疑を認めているということです。
いやー、その備品気になるね。
もう、まあ、リハビリで使うエレキギターね。うん。
そうなんだ。使うんだ。まあ、指先使うからってことね。
まあ、そうね、うん。整形外科とかで使ってる可能性はあるよね。
まあ、確かに意味はありそうか。
そうです、ね。まあ、かなりハードなリハビリですよね。
もっと早くってね。
ですよね。
早引きをさせられる。何ですか、イングウェイマルメス、マルムスティーみたいなの引っかされるわけですよね。イングウェイね。
課題曲は難しすぎるっていう。タラリラタラリラタラリラタラリラっていう。
まあ、いいよ。ちょっと見てみたい病院ですけども。
まあね、だから多分、四六時中スリップノートとかがかかってるんだと思いますよ、病院で。うん。かなりハードなロックが。
ねえ。
まあね、でもまあ、サイモンとガーファンクルとかだったらわかるじゃないですか。
ああ。
アコギですよ、アコギ。
それは、アコギでいいもんね。あえてだもんね。
エレキですから。押さえる指痛い方ですからね。
やっぱあれなのかな？そう、世代的に流行るのかな？ちょっとね。
ああ。まあまあ、まあ、パワーコード弾くだけでもね。いいじゃないですか。グリーンデーでもなんでも。
まあちょっとどんなギターか気になるね。なんか、アルフィのペガサスみたいなやつだと笑うなと思ったんですけど。
わざわざこれを。
まあまあ、1万5000円の価値しかないね。
あ、まあまあ、いらなくなったのかなっていう気はしますよね、それなら。
そっか。
まあ、ありがちなのはあれですよね。補填のやつね。水道管ゲームみたいな模様が書いてあるっていう。
そうか。まあでも、ね、そういう盗まれたらさ、困りますからね。
そう、楽しみにしてる人がいるわけですよね。今日はリハビリの日だ、みたいな。
いや、今日こそ晩、ライブの予定だったのにギターがないじゃないかと。どうするんですかと。
そう、院内のレクリエーションで披露するつもりだったのにっていうね。
そう。 まさかのアカペラですかと。これは一大事ですよね。
10月9日、トースポウェブ、インドタイムマシン詐欺。インド人夫婦が老化を逆転し若返りできるイスラエル製のタイムマシン詐欺で3億5000万ルピー、約6億1880万円を騙し取った、とインドのメディアインディアトゥデイが報じました。
なるほど。
ウッタルプラデーシュ州のラジープ・クマール・ドゥペイ容疑者と妻のラシュービ・ドゥペイ容疑者がイスラエルのタイムマシンを使って若返らせると約束して被害者数百人を騙したとしてインド警察に指名手配されています。容疑者夫婦はすでに国外に逃亡したと見られていて警察が行方を追っています。容疑者夫婦はリバイバルワールドというセラピーセンターを経営。大気汚染が深刻で人々の老化が進んでいる。イスラエル製のタイムマシンと酸素療法で老化を逆転させることができると歌って若返りを熱望している高齢者たちを騙し約6億円を詐取した疑いがあります。警察の幹部は彼らは10回のセッションで6000ルピー約1万円、3年間で9万ルピー約16万円のパッケージを提供していた。夫婦は客に対し新規の客を連れてきたら無料の酸素療法セッションを約束するということで詐欺をネズミ講に変えていたと語っています、
うん、
夫婦がどのようにして若返りできると人々を説得したのかは不明です。これまでに名乗り出た被害者らは海外から輸入したタイムマシンによって数ヶ月で目に見える結果が得られると約束されていたということです。夫婦は60歳の男性が25歳になり内臓の病気も治ったなどと主張していたということです。
いや、タイムマシーンだとパラドックスが生じているんだけれどもね。
そこにはまだ病気になっていないあなたがっていう話になっちゃうんだけど。
向こうから戻ってこないといけないよね、その状態でっていう、ね。
どうするんですかっていう。
タイムマシーンってさ、今の体で昔に行けるんだよね、普通っていう。
そうなんですよ。このタイムマシーンが不思議なところは、自分だけが若返った体に戻るだけなんですよ。時代が巻き戻らない。
それはね、だって、なんて言うんですか？じゃあ、江戸時代見に行こうって言ったら存在しないんじゃ、タイムマシンの意味ないじゃんっていう。
そうなんですよね。だから我々の考えるタイムマシンとはちょっと違うんですよね。
なるほどね。いや、なんか普通にそれはあれだよね。なんか、いや、酸素療法とかもやってんだからさ、はい、なんとなくさ医療の方法で押して欲しかったんだよね。
そうだね。だからまるでタイムマシンのような効果が得られるっていう。
そういうことならわかんないけどね。
うん。まあなんかしら自分の体が若返るのをタイムマシンに例えてますよっていうことですよね。
そういうことか。まあそれならまだしもね。
それがなんとイスラエルでは実現してるんですと。
大体そういうのはイスラエルなんだよな。
そうだね。
使われるのって。まあ、まあ、なんでしょう。まあでも、効果があったのかもしれないからね。
ああ。
両方やら何やらで、だからそこは、なんでしょう。これ完全な詐欺と言えるのかは、わかんないよね。
まあ、その、インドの大気汚染が深刻なのは確かに事実だろうし、綺麗な酸素療法で、ある程度体調が良くなることはあったでしょうね。
だから、そのタイムマシンの下りさえなければね。
そうだ、まあ、もっともらしさを吐くつけるために、タイムマシンにも一応入ってもらうと。
まあ、イスラエル製の日焼けマシーンなんですけどね、と。
実際はね。インドの人たちなんで、あんまり入る前と後で変わってないかもしれないけども、実際には中が、近未来な青い光が出てるのは、ただの日焼けですよっていう。
だったのかな、
やってることはネズミ講だしね。
まあ、そっちなんでしょうね。おそらく。
そのところはね。お友達を紹介してくれたらっていう。
で最初は何だっていいわけだからね。
そうですね。
物って何でもいいわけですからね、ネズミ講はね、
う
ん。
そうです。昔からあるじゃないですか。お友達に教えてあげて、お友達も綺麗にしてあげましょうと。
あるね。
あれですよね。現代でも生きている。
現代的にはやっぱこれなんだ。ね、
現代的にはタイムマシンですよ。
なんかさ、そういう友達を信じさせるハードルを上げてる気がするんだけどね。普通に化粧品の方がまだしも。
ただシワが消えるんじゃないのよと。タイムマシンなのよと。
そこ、だいぶ飛躍があんだけどな。そこでなんか、ナノマシーンとかはなかったのか途中にって気がするよね。
ああ、うん。ナノマシーンはね、ちょっと一般人には分かりにくい。
ああ、タイムマシーンのが分かりやすいよってことだったのかな。
SF に馴染みがないよって。そこはもうドラちゃんも使ってるタイムマシーンですよね。
一緒に服毒本として、あの、ドラえもんの本を配ってる可能性あるよね。
今度はお坊ちゃまくんじゃなくてドラえもんが大流行りっていう。
流行ってそうだもんね、だってね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月10日、メーテレ名古屋テレビ、不正に健康保険使う。
うん、
自ら切断した指の治療のために、不正に国民健康保険の適用を受けたとして、指定暴力団の幹部らが岐阜県警に逮捕されました。
なるほど。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、容疑者58歳や容疑者53歳らの3人です。岐阜県警によると3人は、共謀して去年2月から3月にかけて、自らの意思で切断した手の指について、治療費のうち国民健康保険の自己負担分を除く、計約4万5千円の支払いを不正に免れた疑いが持たれています。県警は3人の認否を明らかにしていません。国民健康保険は、故意に負傷した場合は原則として適用されません。
うん、
県警によると、いわゆる指詰めによる健康保険制度の詐欺での暴力団員の逮捕は全国で初めてではないかということです。
まあ、自分の意思ではないよね。だってね。どちらかというと労災の方ですよね。
いたしかたなくですよね。
うん。
うん。仕事を遂行している上で、なぜかそうなってしまったわけですよね。こんなはずじゃなかったのに。
だからまあ、なんとなく確かに言われてみると、
うん。
いいんじゃないかっていう。
まあ、本人からしてみればそうだよねっていうね。
そうなんですよ。
俺がなんかやったわけじゃないのに、部下の責任取って俺が援交を詰めるのかっていう話もなくはないですよね。
うん、そうなんですよね。
まあ逆に言うと自分のせいっていう可能性もあるわけですけど。まあでもそれでもね、労災申請できないからね。
そうだね。
職業として認められない。
まあちょっとこっちをね、使うのも仕方がないなと。
仕方がないかもしれない。
うん、
だからあれですよね、知り合いに闇医者がいないんですよ。
ああ。確かに、うん。毒と呼ばれる闇医者がいない。
いないんですよ。雑居ビルにいる、眼帯の医者がいないんですよ。うん。あとなんか、太った謎のナースみたいなのがいない。
いないのか。
うん。
ちょっとね、そこが、やっぱり、ちょっと残念ですね。うん。
現実はちょっと厳しいんですよね。
そうか、まあ。
やっぱりちょっと夢がないですよね。そういうのいてほしいもんね。
ね。やっぱり、歌舞伎町とかにはいるんだろうなって思ってますからね。
思いたいですもんね。本当はいないんだっていう。
ちょっと、まあ、これは、でも、どうね、判断したんですかね。
ああ、お医者さんが。
医者としても、まあ、いや、わかってるけど、一応聞くけどってことだったんですね。
ずいぶんすっぱり切れてるけどもと。
まあ。
なぜか小指の第一関節だけがっていう。
そうね。
よく見る形ではあるけども、一応なんでこうなったのか聞いてみるっていうことですよね。
そうね。一応医者としてそうか聞かないといけなかったんでしょう
ね。聞けないですよね。その首筋から見えるもんもんも気になるけども、どうされましたか？
そうね。まあ判断し、人を見た目で判断しちゃいけないと聞きますがと。
ああまあそうですよね。もしかしたら、庭の草刈りをしてるときに草刈り機が巻き込んでしまったっていう可能性もゼロではない。
そういうことですよね。
ですよね。どうされましたか今日はっていうことで。
まあ、案外また正直に答えたんだなってことでしょうね。
ああ。ちょっと責任を取らされましてっていうね。それ言ったとしても治療はしてくれるよね。
治療は、これ医師のなんとかで書かれてますよ。多分なんかしなきゃいけないとかね。
いけないです。助けを求められたら、まあ断るわけにいかないよね。
そう。
タクシーの乗車拒否じゃないからさ。
そうなん。まあ保険使えるかどうかはまた別問題と。
そう、窓口で別に聞いてくれって話ですよね。
まあ、確かになかなかこういう人も、ね、しっかりだから、でしょ、マイナンバーカード持ってたんでしょうね。保険証つけてね。しっかりと。
マイナ保険証で。
案外ちゃんとしてますねっていう。
どうやってそれ取れたんですかっていう話ですけど。マイナポイントももらってたんでしょうねっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、カラゾンさん、マッサンさん、リュウさん、 黒猫マダムさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月10日、福岡 TNC ニュース。自称小学校校長を逮捕。福岡県の自称小学校の校長の男が10日の朝、ランニング中に下半身を露出したとして公然わいせつの現行犯で逮捕されました。筑後警察署によると、今月8日と9日、歩道で下半身を露出して走っている男がいると相談が相次ぎました。そのため、10日に警察官が現場付近をパトロールしていたところ、半袖のシャツに穴の開いた短パン姿の男が現れ、下半身を露出していたことから男を公然わいせつの現行犯で逮捕しました。逮捕された際に容疑者は下着を着用していなかったということです。警察の調べに対し容疑者は1週間前から短パンに穴が開いていて下半身が出ていたが見せようとはしていないなどと話し容疑を否認しているということです。容疑者は筑後市の小学校の校長だということで市の教育委員会は午後にも会見を開くことにしているということです。
自称って言って本当なの？そこは自称と言わないであげてほしいな。
まあそのランニング姿では身元がわからないと。
ああ。その時点では自称ね。
その時点ではですよ。
さあ、その後は明らかになったらさあね、ちょっと。まあいいか。そう、今はもう明らかになってるのかな。元校長になってるのかもしれませんけど。
一応ね、そのフォローをしとくと、このニュースにあった午後の会見ってやつ。
はい。
で、本当に校長でしたと。だけど、なんかちょっと調子悪くって、休んでたらしいんですよ。
ああ。
その休んでた間の犯行です。
息抜き。いいね。リハビリというか、息抜きというか。
まあまあまあ、ランニングできるぐらいには回復している。
うん。
パンツに穴は開いてるけどもっていう。
ってことですね。自称って言って本当だったんだ。いやー、なんか、ね、自称校長って本当にただ言ってるだけなのかなと思ったけど。
本当じゃない方が良かったんですけどね。
いやむしろね、いろんな人をね、
この後小学校で対応は大変ですからね。
まあ、おそらくこのね、小学校ではあれだよね、みんな流行っちゃうよね、絶対短パンに穴開けるよね。
ああ、ハミチン小学校ってことで。
何がいけなんですかとか言う。
校長がやってるんですよ。
教育上も大変ですねこれね。
まあそういう方向に盛り上がってくれればまだ楽ですよ。
あ、まだいいか。
カウンセラーが役に立つような場面が来ない方がいいですからね。
一発ギャグ、校長って言って。横チンを出すっていう。
こらこら、元だ元っていうね。
自称だ自称とか言って。教頭がこう、愛の手を入れるっていう。
ああ。まあ、ギャグにしていくっていうのは一つ手ですよね。
もうそうとしかなんないよね。
そうだね。校長来ないと思ったらこんなことをって話になっちゃうからね。
そうだよね。
またほら、短パンに穴は開いてるのは知っていたがっていうことですけど、じゃあなんでパンツは履いてないんだって話じゃないですか。
そうね。そこだよね。ね、
短パンは穴が開いてるのを知ってるんだったら予防的にパンツは履きなさいよって話になりますから。
ノーパン校長とか横陣校長とかってね、もう呼ばれていると思いますけども。まあ。あ、ね、ちょっと、これは、やっぱり、体育の授業とかね、なんかみんな、短パンを履きたがらなくなっちゃったら困っちゃうね、これ、ね。
ああ、そうだね。夏なのにジャージっていう。
そうそうそうそう。これは大変な問題になっちゃいますからね。
なぜか指定の運動用の体操服から、短パンが消えるっていう時代にはなるんですよね、きっと。
まあ、皆さんご存知の通り、やっぱあれはリスクがあるんだと。
ああ。
長ズボンにしとけばよかったなっていう、
ね。あらかじめね。
そう。ことかもしれない。
10月11日、NBC 長崎放送。長崎、Facebook でロマンス詐欺。
お
ー。芸能人の藤井フミヤを名乗る人物との LINE のやり取りをきっかけに、70代の女性が現金130万円を騙し取られました。警察の調べによると、女性は今年4月頃、Facebook で藤井フミヤを名乗る人物からメッセージが届き、LINE でやり取りをするようになりました。女性はその人物から紹介された藤井フミヤのマネージャーを名乗る人物から、フミヤが長崎に行くことになって、奥様、フミヤ、私たち、マネージャーと会議をします。 ヘリコプターを使いますが、レンタル料などが必要です。などとメッセージが送られてきたことを受けて、藤井フミヤと会う手付金、ヘリコプターのレンタル料などの名目で、10月4日までの間に4回にわたって現金約130万円を振り込み、騙し取られたということです。女性が10月7日に金融機関でさらに現金を振り込もうとした際に、高額だったことなどから銀行員が詐欺を疑って警察に通報したことで事件が発覚しました。女性は藤井フミヤさんのファンで、本当に会えると思って嬉しかった、などと話しているということです。
いやー、ちょっとヘリはね、
ヘリのレンタル料ね。長崎で例えばコンサートをするとかだったら、それは事務所が持てよって話ですからね。
ヘリは何に使うんですか？
もう、まあ東京から長崎へ直行ですよね。
ああ。
うん、だから多分この最初にフミヤと奥様とマネージャーの3人でいきなり会えることになってるわけですよね。
ああ。
これがまあ何らかの秘密の会議なわけですよ。
なるほど。
そこにフミヤを行かせるためにヘリをチャーターするっていう。
いやーすごいね、この口頭無形さがね。
これはね、前にも言いましたけど、やりそうな芸能人を探してくる能力が高いですよね。
高いね。
うん、今ならフミヤだろうっていう。
いや、それがよく、ちょ
っと。なんかこうあれですよね。CD とか出なくなって、テレビもあんま出ないけども、ディナーショーなら年一回やってるなぐらいの。
なるほどね。
そういうランクの人を見つけてきては、ロマンス詐欺に活用していくっていう。
なるほどね。
フミヤさん。まあ今年60も超えてますからね、もう。
あ、まあ、近しいっちゃ近しいのか。
この被害者の方が70代ですから、まあ相当昔から応援してらっしゃるわけですよね。
そうだよね。うん、まあ、あれなんじゃない？だから、
はい。
わかるよね？そのなんか、すごい人気がある人はそれ会ってくれないだろうなと思うけど。
ああ、今現在進行形でね。
うん。まあ、ちょっとね、今だったらファンも限られる人。
あ、
もう。で、年齢を重ねてきて、本当に昔から応援してきているファンには会いたいんだと言い出してますって言
った。ああ、そうね。
あり得るっていうさ。
そうか。今なら1対1でっていうね。うん、
可能性あるよね。
目の前で、キャンドル、ライトがガラスのピアスにと。うん。
あってもおかしくないなっていういいセレクションだね。
そういうことですよね。いい迷惑ですよ、本当に。
確かにね。
うん。
まあ、本当は弟も来てほしかったな。
仲が良くなってればね。
それを応援したいのファンとしてはっていうさ、気持ちもあると、逆に騙されちゃうしね。
今年オアシスもやるんだしと。
そうそうそうそう。
うん。日本ならチェッカーズがいいだろうっていう話でね。うん。高木はどうしたっていう。
ここまで思いを馳せちゃうとね。すごいね。
10月11日、STB ニュース北海道。警察に偽通報。
うん。
札幌南警察署は2024年6月30日に通報があった窃盗事件は捜査の結果、虚偽の申告であったと発表しました。
うん、
当時21歳の男は6月30日午前2時前に路上を歩いていたところ、身長170センチほどで黒いフルフェイスのヘルメットを着用した人物に押されてリュックサックに入れていた財布をひったくられ、その後仲間と見られる同じく黒いフルフェイスのヘルメットを着用した人物とともにスクーターに乗って逃走したと警察に被害を届け出ていました。
うん、
警察によるとその後の捜査の中で現場の状況などと男の話が食い違う部分があり、問い詰めたところ虚偽の申告だったことを認めたということです。警察は男を10月10日付で偽計業務妨害の疑いで書類送検しました。
うん、
男は自分で財布を落として探して欲しかった。警察の現場活動を見て写真を撮りたかったなどと容疑を認めているということです。
ちょっとよくわからないことを言ってますけどね。写真を撮りたかったはちょっとね。
こうやって鑑識って働いてるんだっていう感じのね。
まあ確かにそのね、あれですよね。その場で見れるっちゃ見れるよね。
そうだね。
被害者だからね、
うん。たまたま通りかかりでもしなければなかなか見られない現場検証が見られるっていう。
そうだよね。普通規制ラインの中には入れないけど、この人入っていられるわけだもんね。
ああ、俺今テープの内側にいるよ
っていう。そういうことだね、これね。
はい、ここ指さして写真撮ってって言われるやつですよね。うん。
この人多分指さしてピースしてると思うんだよね。うん、
そうだね。おまわりさんも映るように、もうちょっと向こう側から写真撮ってくれませんかっていう感じの。
いやー、後でもらえますかみたいな感じ、
ね。ああ、インスタ上げていいですかみたいなやつをね。うん。うん。それがね、軽い気持ちなのかもしれない。
ちょっとよくわからない動機でしたね、これね。ま
あ確かにでもその辺で財布を落としたんでしょうね。
だったら。
だからその辺を一人で探すよりは、おまわりさんも含めていっぱいいた方が。
まあ確かに探してくんないよね。あ、普通落とした場合はね。
ああ、そうだね。う
ん、まあ届いたら連絡しますようだもん、
ね。落とし物として処理しますよっていうことはあるけども、おまわりさんが探し回ってはくれないもんね。
警察犬を出してくださいって言いたいけど出してくんないよね。
僕の靴下をこう、かすんで
っ
ていう。匂いを覚えて探してくださいっていうのはね。
それはやっぱり強盗とかになると出てくるからね。
そうだよね。うん。確かにそうだわ。うん。ただまあ、盗まれたってだったらその場から警察犬出してもあんまりね。
ああ、そうかそうか。
難しいですよね。
まあ、犯人の、なんですか、証拠をね。落としたものとかがないかと。
そうか。犯人が落としたものですって言って、同じポケットに入っていたハンカチなんかを出せば。
そうそうそう。
うん。バイクでも追えるんじゃないかみたいな。うん。警察官なかなか負担が大きいなって感じがしますけどね。
まあだからなんかこういうね。まあ確かになんか落としちゃいましたって言って、うん、一緒に探してくれる、だからロボだよね。これはちょっと人でも今はもちろん足りないから警察だって。こういうものはちょっとじゃあロボ対応ね。っていうことで。
ああ。
いいんじゃないですかね。そうですね。AI で。
うん。うん。なんかね、ほら、匂いを遠隔地で再現するみたいな研究もあるじゃないですか、最近。
うん。
ってことは、その元の匂いの粒子みたいなのも、ちゃんと区別ができるわけですよね。
多分ね。
そしたら、まあ、うん、その人に固有の匂いみたいなものを辿っていく。
うん。
うん。
あれか、AI 警察犬を作れんよね。
ああ。ロボ相棒ね。
うん。
うん。可愛いだけじゃないやつを。
やっぱ形は、ヤッターマンの犬のやつがいいなっていうね。ヤッターワンだね。ヤッターワンの形でやっていただきたいな。
ちょっとシェパードに近い形でね。
そうそうそう。ワンっていう感じの。出動っていう。
ああ。そのね、ポチッとなっていう感じがしちゃうとちょっとまずいんですよね。あんまり頼りにならない感じがするっていう。最後爆発してドクロが出るんじゃないかって気がしてくるんで。
そうか。
うん。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。10月6日、愛媛県午後2時頃。小学生ら5人が遊んでいたところ、路上に停車した車の運転席から降りてきた男に、タケコプターあるからこっちにおいで、お菓子もあげるよ、などと声をかけられた、ということです。
ジャイアンかな？
そう、スペアポケットを持ってるってことですよね。うん、たまに出てきては悪用されるやつね。
ああ、ありえるね。
ありえますね。もしくは、なんかの都合でドラミちゃんがジャイアン側についている。
ああ、そうかそうか、使えるもんね。
そういうこともあり得るよね。
まあ、いずれにせよ、ちょっとね、多分、のび太がさらわれたりしてるんだろうなって気がする。
だとしたら、そう、近所の子供に声をかけるっていうシチュエーションはよくわかんないですからね。
いや、まあ、映画の都合でっていう、
ね。ああ、うん、そうね。あんまり藤子先生が書かないタイプのシナリオが最近あるなっていう感じの。うん。あんまりドラ泣きとか言わないな、F 先生はっていう感じのやつがね。
そうそう、そういうのじゃないんだよね。うん、
ね、うん。ミニドラとか認めてないなっていう感じのやつが。
そう、最近ちょっと大人向けにし始めちゃってるからね、いろんなもので。よくないですよね。
10月9日、福岡県。午後3時15分頃、路上で下校中の児童らが自転車に乗った見知らぬ男から、どこの小学校などと聞かれて、さらに男から飴玉を見せられて、目玉の親父みたいやろなどと声をかけられる事案があったということです。
まあ別に、それ自体はいいんじゃないかと思うけどね。
まあチュッパチャップスに目をつけてみたっていう感じ。
うん、まあ、あと、あれあるもんね。なんか、カルディとかで、こう、ハロウィングッズ的、はい、ハロウィンお菓子とかって、目玉の飴とかあるもんね。
ああ、ああいうやつね。
うん。
最近、韓国から入ってきましたみたいなやつ。
そう。ああいうの、そら、言いたくなっちゃうよね。
あるね。まあ、逆ですよね。目玉の親父を知らないからね。
なるほどね。
うん、今、目玉の親父を知ってる人は子供にはなかなかいないです。
そこはちゃんと言わないとね、最近、ね、ニューシリーズも始まってと。
ああ。
基本的には、まあまあ、普通のアニメとして見れるよっていうさ。
ああ、うん。そうね。妖怪ウォッチ じゃなくてこっちが本当ですよっていう。うん。まあ、ちなみにこの男、その後犯人が分かり解決したということですね。
解決。はい、じゃあ、なんか、どうだったんですかね。
ネズミ男だったんじゃないですか
捕まえてみたら。マーケティング、宣伝活動をするね、ネズミ小僧ってありそうですよね。
ああ。だって、目玉の親父が売れてくんないと、俺も出れないからっていう、ね。
そうね。そうそうそう、そう。いや、だって、新しいシーズンってやっぱすごくて、あれですからね。はい、ネズミ男が、ツイッターとか活用してますから。SNS で拡散とかするんですよね。すごいなーっていう、時代を感じるね、構成なんですよね。
ってことはもう、お化けには学校もないみたいな時代じゃないってことですよね。
そうね。
SNS があるっていうことで、
あるよね。
うん、かなり社会的になってきてるわけですもんね。
そう。で、迷惑 YouTuber の行為によって困っちゃうみたいな、もうありがちなね、感じになってるんでね。まあ今の子が見ても見れるよと、
ああ。
おじさん言うかもしれないけど、
ね。じゃあ意外にこの犯人、まあ年齢が70代ぐらいだったっていうことなんですけども、最近の新シリーズも見てるってことですね。
そうそうそう。こう、ちゃんとね、はい、あ、こっちなら受けるかなと思ってるのかもしれない。
余計に厄介ってことですよね。
余計に厄介だね。
うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんか実在しない大学で定期を買おうとしたね、人がいましたけど。
謎の大学生がいましたね。
いや、なんか、ちょっと出てきた偽レビューもそうですけど、なんかこう、なんとか大学の研究によるとっていうのもさ、全部嘘って可能性もあるよね。
あれはちゃんと大学として研究して論文とかを出してるでしょ？
いやでもこんなで、いやでもそこまで読まない人はそうね、広告コピーとしてはさ、なんとか大学、ああそうなんだと。
ああ。
なんとかありそうな大学名みたいな。けどないみたいな、
ね。その大学が本当にあるかどうかまでは調べてないよね。
なかなかね。だからちょっと全部調べてみましょうかっていうね。
ああ。よく見ると東京都大学ですみたいな。
そう。
うん、
よくありがちなあれですよね。信州大学とね、長野大学ととかいろいろあるじゃないですか。
それあります。
どっちだみたいなのね。
まあ、あるんだろうけどねっていう、
うん。そういうのとかもあるし、ちょっとこう。いや、あれだよね。なんだっけ。ワシントンタイムスと一緒ですよね。
ああ。うん、ニューヨークポストとね。
パッと入っちゃうっていうね。
そうだね。まあ、それを言ったらね、今週取り上げたネタの中で言うと、日本海テレビっていうのはなかなか怪しいなと思ったんですけど、
ああ。
まあ確かにあるんだろうなっていう。
いや、あるんだろうなって思うけど、本当かどうかはわからないよね。確かに。ね、
まあ東海テレビは聞くけどねっていう。
でしょ？東海、南海もありそうだね。
ああ。
けど日本海はないとかさ。
名乗るならその辺だなっていう気はするよね。
オホーツク海放送とかも聞かないし。そんなこと言ったら岩手面こいって本当かよって一生思うけど。
ああ。嘘っぽいけど
っていう、ね。嘘っぽいけど。
札幌なまらテレビとか言われても信じそうだもんねっていう。
そう、
うん。
まあでも大学ってあれなんでしょ？その、
はい、
自分で名乗ってもいいんじゃない？なんとか大学。
ああ、まあ、フィクションじゃないから、それこそバカタ大学を自ら名乗ったところで冗談だなっていうのはわかるけどさ。
そうかそうか。なんかあれもありましたよね。神田のなんか豚大学みたいな、豚丼大学みたいなあれで行ってほしかったな。うん、あれなんか、大盛り食べるとなんか大学院生とかなれるとか。
ああ。
私食べたことあるんですけど。
あるあるある。なんか居酒屋とかでもそういうのあったよね、確かね。
そうだ、大学。うん大学は名乗っていいだろうみたいな。
そうね。
ラーメン大学とか絶対あるだろうみたいな。
ああ、ありそうありそう。
ね、
うん。
昔だとやっぱり大学っていうこう、学部の最高峰っていうね、感じで、うん、後ろにつけると箔がつくと。
ああ。
だ今だとやっぱりあれだよね、スタンフォード式ラーメンとかだね。店名としては。そういう名前なんでしょうね、昔で言うのね。
そうだね。うん。まあ、商売に便乗する形で言うならば、東大式のノートの取り方みたいな形で、
あ、そうそうそうそう。
商売をすることになるでしょうね。
なるね。だからまあ、どうなんですかね。大学を、そうだね。名乗っちゃ、わかんない。要は株式会社なんとかとか登録されてるとまずいけど。
ああ、そうですね。
なんとか大学は、なんか名乗ったもん勝ちじゃない、
うん、まあでも、もともとね、私立、私立の大学ってのがある以上は名乗れるんでしょうね。
俺大学ね。
俺大を名乗っても問題はない。
学生証作ったっていいよね、確かに。
別に認可を受けてると言ってないからっていう、ね。
言ってないよと、
うん。うん。
まあ、塾だけど名称が大学。ああ。あるよね。
まあ、なくはない、うん。だからそれで定期が変えるかっていうと別問題ですよっていう。
難しいね。専門学校は OK だけどとかいろいろありますよね。
規定が。あるあるある。
うん。
学割が効くかとかね。
あれか、一応、あれかな、文部科学省に届け出ないとダメとかそういうことでしょ、ね。
ダメなんですよ。
ああ、
うん。じゃないと、アドビのアカデミックパックも買えないんですよ。
ああ。
うん、
あれか、アップルの製品も安く買えないんだってや
つ。ああ。
じゃないとみんな俺大学を名乗るよね、アップル買うときに。
名っちゃいますよ。神保町の豚丼大学でみたいな。アップルが認めてくれるわけないだろう、みたいなさ。
そっか。いや、うん、ちょっと、そういう意味では、ちょっと名乗ったもん勝ちかなとは思いましたけど、学割は効かないね。
効かない。うん。だまあ、なんつうの？そう、好意的な店長がちょっと割引をしてくれるぐらいのことはあるだろうけども。
やっぱね。学生だねっていう、ね。
そうそうそう。公共の交通機関ではちょっと効かないですよね。
あれもよくわからないよね。そのなんか、例えば、浪人生はダメとかってことでしょ？
ああ、そうだね。
なんか違うよなって、ね。
予備校生には学割は効かないです
よ。なんか違うなって思うよね。
大学入った方が偉い。
やっぱちょっとそれはってね、やっぱ年齢でいいんじゃないのっていう気もしなくもないよね。普通に。
だってしょうがないよね。その東大とどっかの F ランク大学みたいなところで学割の金額を変えるわけにいかないじゃないですか。
まあ、そうでしょ
う。
うん、ね、なんかあんだがそもそも、いや、映画館と一緒じゃないですかと。あの映画館の学割あるか。
あるね。
まあ、あれは要は、基本的には、そう安くしないと学生は来ないからであって、
はい、
ね、別に大学行ってるかどうかは関係ないよね。
ああ、うん、そうだね。席はあるけどっていう。
そう。うん、じゃあ、やっぱり、もう定期も大丈夫と。基本は年齢で行きますと。
ああ、そう、ね。
言ってほしいな。
まあ、なんつうの？その、成人超えちゃうと割引くことができなくなっちゃうじゃないですか。
あ、そうするとまた、四郎の人とかの問題が。確かに。
ますます不公平感が高まる、
ね。難しいな、これ公平性を保つのはね。
確かにね。大学行ってるだけで22歳でも割引かれる。
そうだね。なんか、うん、ちょっと困るね、それね、
うん。そう。だからといって救済措置があるわけでもないからね。
まあ、だから。なんでしょう、苦学生っぽければ OK って。
ああ。
なんかお前学生だけどなんか羽振りが良さそうだな、ダメって。
ああ、うん。お前ちょっと KOSFC っぽいからダメって。
ダメってなるかもしれない。
そういうのはあるかもしれないしね。
うん。
まあでも、だからといってそれを区別する線引きが難しすぎるよね、やっぱり。ま
あそうなった時には駅長に、あれですよ。あの、AI 搭載の顔認証システムを導入する。こいつは金持ってるみたいな。あ区学生とかこう判定してくれる場合ね。AI がついてるんで、これ。食べてるものとかから分かるでしょ、ね、栄養具合とかが。
分かりますよね。
絶対に。
うん。炭水化物多め、よしっていう。
そう。お前茶色い弁当しか食ってないな、オッケーみたいな、ね。
ああ、うん。昼が唐揚げだと大体通るっていう。
ライフハックとしてみんな唐揚げを食べていく可能性
がある。ああ。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。